ちに感謝、終わりよければすべてよし。
皆さんこんにちは、有限会社トービの羽生ののかです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの山口智子です。今月は4月から東美に入社したばかりの4名の皆さんをお迎えしていろいろお話を伺っています。今日は羽生さんですね、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか本当にこの4名の皆さんフレッシュで、まさに今ねいろいろ学んでる最中だと思うのですが、羽生さんは以前のお仕事も脳幹視でいらっしゃったそうですね。
はい、そうです、うんうんうん、大学生の時から脳幹視のお仕事をさせていただいています。
大学生の時からだったんですね。
はい、そうです。
すごい。これ学生時代からその脳幹視のお仕事にっていうふうに思ったのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、小さな頃に祖父が亡くなったんですけど、その時に脳幹視の方にお世話になった記憶がずっと残っていて、でそれからも人体にはすごく興味があって、例えば人体解剖学の本だったりとか、人の体の仕組みってどうなってるんだろうっていうことの興味から、人の体に関わるお仕事をしたいっていうのがずっとありまして、その流れで葬儀のお仕事にたどり着いて脳幹視っていうお仕事をして興味を持ったっていうのが一番大きいです。
そうなんですね、一番最初そのおじい様の葬儀だったんですね、その時ってなんか覚えてらっしゃいますか？どんなこうなんだろうな気持ちだったんですか？
すごく今でも覚えているんですけど、おじいちゃんがもう納棺を終えてすごく綺麗になって一緒に眠って過ごして、火葬の時におじいちゃんがその体がなくなってしまうっていうことがすごくショックで、人生で感じた一番大きな最初の感情っていう風に記憶しています。すごく悲しかったです。
そうですよね、本当に初めてのその親族の葬儀ってなんかちょっと戸惑いもあったりとか悲しみもそらいろんな感情がねあったと思うんですけども、その中でその納棺の方がこうラストメイクをしてくれたりというのも見ていたということなんです、
ね、そうです。その時にやっぱり亡くなった人が自分にとって全く怖くない、すごくむしろ優しい存在に感じて、それがやっぱりなくなってしまうっていう瞬間、やっぱりそこまでを担当できるのがこのお仕事だと思うので、そこに携わるお仕事につけたらなっていうふうに思ったきっかけですね。
そうなんですね、はい、確かに本当に最初初めての時って怖いって私もなんかおじいちゃんの時に思い返すと思っていたんですけども、実際にその最後お別れの時におじいちゃんと相対すると全然その怖さがスーッと全くなくなって、むしろなんか愛おしいというか感謝というか、でそんな気持ちが生まれたのを私も思い出したんですが、いや確かにそこに携わることができるお仕事って本当に貴重ですよね。実際にその大学生の頃から関わっていらっしゃって、で今回トービを目指そうと思ったそのあたりの気持ちの変化というのはどうだったんですか？
そうですね、脳幹のお仕事を実際にしながら自分の技術がまだまだ足りないし、やっぱりそれを学べる環境が揃っている場所っていうのがすごく少ないなっていうふうに実感があって、もう少しちゃんと勉強したいっていうふうに思った時に、いろいろ調べていく中で東美っていう会社を知って、絶対ここがいいっていうふうにすごく強く思って、はい、それで東美にっていうふうに思いました。
その絶対にここがいいって思ったのは具体的にどういうところだったんですか？
そうですね、まずきちんとこう研修があって、 プロフェッショナルな脳幹視として現場に出られるっていうのはやっぱりすごく大きかったのと、あとはこうただ脳幹のお仕事だけじゃなくて、なかなか他社では難しいような修復のお仕事があったりとか、やっぱり人の最後をどう捉えるかっていう考え方にすごく惹かれたっていうのがあります。
なるほど。これまでもね、脳幹のお仕事はされてきたと思うんですけども、大学生の頃からね携わっていらっしゃって、これまでの経験の中でもいろんなやりがいとかを感じてこられたと思うんですが、このお仕事やっていてよかったなって思った瞬間ってどんなところなんですか？
そうですね、やっぱり、その個人様の体に触れられる最後の瞬間だと思うので、脳幹されてしまえば棺に入ってしまって、本当に直接的に近くにいられるのって私たちが関わっている時間の最後だと思うんですけど、この時間の中でやっぱりご宗家が故人様との思い出を改めて深くその場で話すことができたりとか、感情を共有してそれを伝えてくださった時とかにすごく喜びを感じます。
本当に一番最後の時で、家族にとっても本当大切なところに関わりながら対話しながらって、なんかすごく濃く深い時間なんでしょうね。わあ、そっか。そして今もっと技術をブラッシュアップしたいというところで、当備に入ってさらにね、そのやりがいの部分もまた含めてここできっと倍増していくんだと思うのですが、実際また新しい環境に入ってこれまでの経験踏まえていろいろ感じることもあると思うんですが、どうですか、なんか新鮮な部分とかありましたか？
ありますね、もちろん。もう毎日すごく新しい学びがあって楽しいですし、今までとの差というよりも本当に新しくいろんなことを知れてるなっていう体感があるので、やっぱり入ってよかったなっていうふうに毎日思えてます。
いいですね。なんか本当だ、これまでの経験もとても大切ですし、そこにまたさらになんかパワーアップしていく感じがなんか感じられますね。
はい、
いや、これからの、ね、今までの経験も含めてですけれども、こんな風になっていきたいなっていう今夢みたいなものってあるんですか？
そうですね、まずやっぱり脳幹視としてどんな時でも頼っていただけるような存在になりたいっていうのと、当部に入ってからこう、断らない、できませんっていう風な振る舞いではなくて、どうでも対応させていただきますっていう姿勢を持つことをすごく学んでいるんですけど、やっぱりそのためにはいろんな知識も技術も、あとはこう自分がどういう人間であるかもすごく求められてくると思うので、そういったところを一つ一つを身につけた脳幹視になっていけたらなっていうふうに思っています。
楽しみですね。本当今ね研修でいろいろ学んでいる最中だと思いますが、そうだ、羽生さんは休日の日とか趣味とかなんかこうリラックスする、ね、時間もすごい大切だと思うんですが、ね、このお仕事もどんな風に過ごされてるんですか？
そうですね、本を読んだりとか、あとは映画を見たりとかしてお家の中で過ごすことがすごく多いです。
いいですね、のんびりと。映画は洋画邦画どっち派なんですか？
洋画をよく見ます。
おお、なんか最近のおすすめってありますか？
最近の、でもずっとデビッド・クローネンバーグっていう監督の作品が好きで、もう全部見てるくらい好きなので、ぜひ
代表作ってどんなものがあるんですか？
代表作は、なんだろう、クラッシュとか、裸のランチっていう作品とか、ゲオロームっていう作品とかが有名かなとは思います。
あ、そうなんですね、
はい、
ちょっと検索して見てみよう。
はい、
ちょっとそんなリフレッシュの時間も大切にしながら、ぜひここからも頑張っていってください。はい、ということで今日は4月から入社したばかりの羽生ののかさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。